ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ。毎月第3水曜日、京都市内郵便局から手紙で伝える大切さや楽しさをラジオを通して伝えていくコーナーです。さあ、それでは今回お越しいただいたのはこちらの方です。それでは自己紹介お願いします。
京都山科大焼郵便局の木本ゆりです。よろしくお願いします。
はい、京都監修郵便局の広沢葵です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お二人ともね、あの2回目のご出演ですよね。
はい、
はい、はい、ね、広沢さんお久しぶりですけれども。
そうですね、1年ぶり、ね、
あ、1年ぶり、もうそんなに
違うかもしれない
でもね、確かにちょっとお久しぶりな感じがするんですけど、京都さんはね、もう先月、
はい、
ね、もう続けてということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、まずね、あの先月のお話でもありましたけれども、はい、あの先日のね、11月3日の文化の日にゼスト御池で開催されたポスクマとお手紙ワンダーランド、はい、ね、こちらね、実は私もお邪魔して、
はい、
ね、あの実際に体験させたりも、はい、したんですけれども、
はい、
はい、ね、あの木本さんも広沢さんも当日いらっしゃいましたよね。
はい、
はい、ね、もう本当にお子さんたちたくさん、ね、いらっしゃってて大にぎわいだったなという。
そうですね、
はい、ね、感じなんですけれども、
はい、
広沢さんはどんなこと当日担当されてたんですか？
私はあの3ブースっていうか、まあ、年齢ごとに分けてたんですけど、
す、ね、
やることを。でそこで、まあ、ちょっと大きいというか小学生向けの消しゴムハンコ作りをちょっと担当させてもらってて、はい、まあ、ポスクマとか自分の好きなキャラクターを彫る、それをポストカードに押してもらうっていうブースを担当してました ね、
はい、ね、消しゴムハンコ、ね、あのお子さんも結構たくさん座って一生懸命作っておられたなっていう印象なんですけど、うん、それに加えてね、あの保護者の方のお父さんお母さんが結構もう本当に真剣な、ね、表情であの作っておられたなっていうのがちょっと印象的でした、はい、ね、大人も楽しいですもんね、消しゴムハンコは。
難しいキャラクターをやっぱり子供たちは彫りたいっていうので、うん、お父さんお母さんがかなり苦労して、うん、やってくれてましたね。
そうなんですね、確かに子どもの期待に応えたいっていう親心
そうそうそう、
あ、そういうことだったんですね。
そうそう
ね、でもその作った消しゴムハンコとかは持って帰れたんですかね。
そうです、まあ、消しゴムハンコと押してもらったポストカードと、あとお土産になんかこうクリアファイル、ポスクマがいっぱい書いたクリアファイルと、ポストのちっちゃい消しゴムみたいなを、まあ、プレゼントとして全部持って帰ってもらうという形で、
ね、うん、これ料金とかいらなかったですよね。
もちろん
確か
無料です
、そうです、ね、すごいお得な、ね、ね、うん、でも消しゴムハンコとか自分で作ったのがあったらね、またそれ使ってお手紙書こうっていう風にも、ね、うん、なりますもん ね、
そうですね、
はい、木本さんはどんなことを当日担当されてましたか？
私はあの未就学児の小さなお子様に楽しんでいただけるお野菜スタンプを使ってクリスマスカードを作ってもらうブースを担当していました。
はい、ね、あの実は私、うん、そのクリスマスカード作り体験させていただいたの で、 当日も、ね、お会いしたんですけれども、はい、ね、あの本当にいろんなお野菜ありましたよね。
そうですね、あの
とか
オクラ、うん、オクラが星の形になるっていうのと、あとチンゲンサイの根元のところを上手に使うとバラのお花のような形になるっていうので、
チンゲンサイと思えないですもんね、あのスタンプね本当に
結構人気でしたね。
もうちびっ子たちがたくさんいてね、レジャーシートの上で夢中になって、
はい、
でそこに私も混ざってね、本当にでも作り出したら夢中になってこうずっとねやってしまうっていうのが。
そうですね、
はい、で出来上がったポストカードにポスクマのスタンプ押してもらえて。
そうですね、一応本来 はがきとか出していただくときに、うん、あの消印をあの押すところに、はい、あの記念に今回このポスクマのスタンプをさせていただきました。実際切手を貼っていただいて、はい、あのそのクリスマスカードとして送っていただくこともできるんですけれども、そういう形でちょっとデザインにポスクマに入ってもらってました。
ね、でも本当に私もポスクマのハンコもらってすごい嬉しくてね、あのね、子供たちもすごく楽しかったんじゃないかなと思います。
はい、
ね、そしてね、ポスクマといえばなんですけれども、今回のイベントね、ポスクマがね来てくれたんですよね、うん、ね、もう
めっちゃ可愛くて、
はい、ね、めっちゃ可愛いですよ、ね、
めっちゃ可愛くてスタッフみんな興奮しまく
り、ね、う
ん、
やっぱり郵便局の方でもそうですよね、
可愛すぎましたね、
うん、もうジェスとおいきをお散歩してて、
散歩して一緒に写真も撮れたんで、
そう、私も初めて会えて写真も撮ってもらってね、本当にもう大満足の、私も大満足の、うん、きっとね、お子さんたちも大満足のイベントだったんじゃないかなと思います。
そうですね、だから、
はい、
もう関わったスタッフが、みんなあのたくさんのお客様の笑顔を見られて、すごくイベントスタッフとしてもすごく、あの貴重な経験をさせていただいたなっていうのもありましたし、で今後また新しいイベントに向けて内容や企画を考えていきたいと、あのスタッフみんなで、あのそう思ってますので、また次にイベントを開催するときにも期待していただければなっていうふうに話してました。
はい、はい、ね、あの本当に和気あいあいとした、ね、楽しい雰囲気で、
はい、
ね、あの郵便局の方たくさん、私もこのコーナーに出ていただいた皆さんがたくさんいらっしゃってね総出で、はい、ね、楽しい雰囲気でした。はい、そしてね、木本さん、先月お話ししていただいたイベントもう一つありましたよね。
はい、はい、そうですね、はい、あの山花郵便局開局150年のイベントで、11月の9日に切手デザイナーの玉木明さんの講演がありました。玉木デザイナーはレターパックをデザインされていて、150種類の切手をデザインされています。7000万枚発行された東日本大震災の切手や、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の切手で、最近では5月10日に発売された G7 広島サミットの切手をデザインされています。
へー、
はい、で、講演では、山花郵便局の地域の皆様に向けて手書きの素晴らしさを教えていただきました。でまた、中京区の方で郵便局社員へも講演していただいて、手書きやお手紙の素晴らしさを教えていただきました。で郵便局で働いていても、実際直接切手デザイナーさんにお会いするっていうのはとても貴重な機会だと思います。あと手書きや、手紙の素晴らしさということで、郵便局であのお客様の声で届いた手紙に貼ってある切手を 見るよっていうような声とか、喪中はがきを受け取るよりも年賀状をやめるというお知らせの方が寂しいといったような声があったっていうのを聞きました。
なるほど、はい、はい、ね、確かにこう切手デザイナーさんの講演が聞けるってね、すごく貴重な機会ですよね。私もあのこのコーナーで切手デザイナーさんからの、はい、メッセージを聞かせていただいたりするして、あの切手にすごい注目するようになったんですけど、なんかこうお手紙の内容とか季節に合わせて切手もこう工夫できるじゃないですか、ね、なのでそういうところにも、ね、こだわりがあるとより思いがこもるなって、ね、思うので、
はい、
ね、皆さんもぜひぜひ切手にもこだわっていただいてね、な、はい、切手もぜひぜひ注目していただけたらなと思います。はい、ところでね、そろそろもう年末で年賀状の季節かなと思うんですが、はい、広沢さん、年賀状に合わせて切手が出ているんですよね。
そうなんです、毎年出ているんですけど、まあ、63円84円はまあ普通にみんな知ってはるやつと、あとくじ付きっていうのが年賀切手にはあって、66円と87円ちょっと3円ずつ高くはなってるんですけど、このくじ付きっていうのが市政はがき、自分であの さっきポスクマワンダーランドでも言ってたみたいに、はい、自分でこう好きなポストカードを作ってそれを年賀状で出したいなっていう時とかにこのくじ付き切手を貼るとあの抽選お年玉の抽選が、ね、年明けにあるんですけど、ね、
楽しみなやつで
それに参加していただけて受け取った人もワクワク感がその後も楽しめますよっていうのが4種類ちょっと出てます。
はい、ね、今年のその63円84円切手のデザイナーさんはどなたなんですか？
吉川さんっていう方なんですけど、まああの他にも知ってあるかな、おいしい日本シリーズとかそういったやつもデザインされてて、あの見て楽しいですし優しい絵の感じが、まあ、うちの局でもすごい人気でやっぱり出るとすぐに完売しちゃうような、
そうなんですね、
そんなデザイナーさんがまあ、年賀状の切手を、はい、デザインされて、されてます、
はいはい、来年辰年ですもんね、
はい、そうですね、
辰年の可愛いこの切手、ね、ですけれども、ね、今回その吉川さんからメッセージいただいてるんですよね、
はい、ますので紹介させていただきます、はい、ます。年賀切手は2020年ネズミ年から明治の郷土玩具画家川崎巨泉の絵を題材として使用しています。今は数が少なくなってしまった郷土玩具の最盛期に描かれた玩具帳に描かれたおもちゃ絵は生き生きとしていてユニークな表情や形のものがたくさんあります。今は廃絶してしまったものも多いですが当時の郷土玩具への熱量が知れる貴重な資料となっています。私は神社境内で行われている骨董市が好きで昔から古い郷土玩具をいくつか所有していました。最初は見た目のユーモラスさで手に取って飾っていましたが切手の担当になり作られた背景やその土地のことを知るとより楽しい収集になりますというコメントをいただいてます、
はい、ありがとうございます、ね、郷土玩具が、ね、題材になっててで立つっていう組み合わせなんですね今年は。
かわいいです。
ね、かわいい、うん、はい、そしてね同じ吉川デザイナーさんがあのもう一つ今度発売される切手もデザインされてるんですよね。
はい、
はい、そちらはどんな切手でしょうか？
はい、11月22日に発売になる冬のグリーティングの切手になります。でこちらもデザイナーさんからメッセージをいただいてます、冬のグリーティングでは63円は部屋の中の料理や手芸、84円は外でのキャンプや冬毛の冬毛の動物と一見、対極のイメージのシートですが、うん、どちらも冬の暖かいを集めて描いて切手にしています。切手ではさまざまなテーマやモチーフを使っているので送る相手のことを思いながら切手選びも楽しんでいただけると嬉しいですということです。
はいね、こちらの切手もすごい可愛い、ね、ポトフの絵かなとかね、お料理もあって動物もあってね、すごい冬の暖かさが感じられるね、確かにそんな切手かなと思います。はい、さあそしてねこれから行われるイベントについても教えていただけますか？
はい、11月23日から26日、神戸のグリーンハウスバルトというところでポスクマカフェっていうのが開かれます、
はい、
そう打ち合わせでね、ちょっとすごい興奮して
た、めちゃくちゃ盛り上がりましたよね
一番盛り上がってたかもしれない、
ね、本当に
人参のオムライスであったりとか、なんかバスケットに入って野菜スティックとか、まあ、絵本に出てくるみたいな料理とかがもうすっごい可愛かったので、
本当に
ちょっと神戸距離があるんですけど、まあ、お休みの時とか行ける方は一回足運んでみてください、
はい、ね、期間は11月23日から26日ですよね。もう私ね絶対行きますこれもうポスクマがね大好きで、
かわいい
ね、もうね、メニューもすごい本格的ですもんね。
本格的でなんかグッズまで販売してるんで、
そうそう、グッズも可愛いですよね。ぬいぐるみバッジがほんまに欲しくて、ね、文房具とかもあったりして、
そうそうそう、
ね、皆さんぜひちょっと京都からなので、はい、ね、一足ありますけれども、ぜひぜひ気になった方はね行ってみてください。そしてね、京都でもイベントがあるんですよね。
はい、12月の2日土曜日に 東山泉小中学校東学者グラウンドでふれあいリレーマラソンが開催されます。たすきをつなぐというのが気持ちを伝えるということで、お手紙と似ているということから日本郵政女子陸上部が創部されました。ふれあいリレーマラソンは20回目を迎えます。で、東山区在住の方、他にどなたでもご参加いただけます。で、当日はこちらにもポスクマが応援に来ますので、ぜひぜひお願いします。
ね、今日のお話ポスクマだらけでね、ポスクマに会えるということで、うん、ね、東山区の方中心にっていうことですけど、どなたでも参加できるんですよね。
そうですね、一応お子さん、お住まいの親御さんと、どなたでもっていうことだったので、はい、
ですよね、はい、ということでね、ぜひ皆さんこちらの、ね、マラソンも参加していただけたらなと思います。はい、ということでね、今回も楽しいお話たくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回は京都山科公郵便局から木本ゆりさん、そして京都監修寺郵便局から広沢葵さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは京都市内郵便局さんおすすめの曲を最後に紹介していただけますか。
はい、おすすめの曲はバウンディの置き手紙です。
はい、ということでバウンディで置き手紙お聞きください。